今週さ、ふと思ったんだけど、俺の体ってさ、まあ俺のものじゃない？で、俺の魂って俺のものじゃない？で、一応魂と体がセットになって、一応このパルナイトって出来上がってるじゃない？でさ、なかなかさ、そのパルナイトっていうのはさ、ちゃんとその体にね、魂が定着してるから、定着してるし、それがもう定着し続けるものだからこそ、なんかあまり無謀なことはできないというか、ってのはあるなと思ったの。ね、正直今何の話してるんだって思ってる人いると思うんだけど、俺も何の話してるかよくわかんないんだけど、あのさ、これは例えばなんだよ。これ魂も体もパルナイトだからパルナイトなんだけど、例えばこれがだよ、他人の体にパルナイトの精神、魂が入ったとして、そしたらどうかなってちょっと思ったの。それさ、40手前のおじさんが考えることって思うけど、中学生が考える話じゃないのって思うかもしんないけど、いや、ふと思っちゃってさ、だからなんか他人の体だったら好き勝手できるんじゃないかっていう風にちょっと思って、例えばさ、俺がさ、まあ、イケメンの体に乗り移ったとすんじゃない？そしたらさ、好き勝手やるよね、多分。まあ、イケメンじゃなくてもいいよ。普通面でいいよ。普通面に乗り移ったとして、好きにね、その体を動かせるとして。したらさ、やっぱり他人の体だからさ、恥も何もないじゃない。だから、ナンパとかもしちゃうと思うんだよね。そういうのあると思うんだよ。別に超絶かっこよくなくてもね、普通面でもちょっとブサイクでも、ちょっとじゃあ女の子に声かけてみようかなとか。そういうのができると思うんだよ。他人の体だから。って考えるとさ、例えば、パルナイトの体に他の人の魂が入っちゃったとしたらさ、同じようにさ、好き勝手やられる可能性もあるわけじゃない？とかいろいろ考えるとさ、なんだろう、これパルナイトの体なんだけど、パルナイトじゃないとするじゃん。もうめちゃくちゃな話してるな、これな。なんだけど、いや、人の体に乗り移ったとしたら、好き勝手できるんだったら、今のこのパルナイトって体も他人の体だと思えば、なんかちゃん、好き勝手できるんじゃないかなって、そのなんか、好き勝手って表現があれだけど、いつも抑えて生きてるじゃない。こういうのやっちゃダメかな、ああいうのやっちゃダメかなとか、恥ずかしいなとかさ、そういう思いがすごいあると思うんだよね、生きてて。で、そういうのってさ、本当は邪魔じゃない。もっと、もうちょっとオープンに生きてもいいし、社交的になってもいいし、ねえ、人に声かけたっていいし、楽しく話したっていいし。なのに、それを恥ずかしいと思ってなかなかできないわけじゃない。でもさ、この体はパルナイトの体じゃないとして。でも、その体にパルナイトの魂が入りましたと。そしたらさ、恥も何もなくさ、接することができるわけじゃない。周りの人に対して。だからさ、なんかそんなこと思ったの。なんかこの考え方をちょっと変えたりとかしたら、いつもネガティブでちょっと閉じこもってる感じの自分が少し前向きになれてオープンになれるんじゃないかなって思うの。なんかどうかな、みんなそういう考え方とかってさ、ここから発展して考えることできないかな。なんかそんなことちょっと思って。その、ラジオのさ、初っ端に話す話じゃないかもしんないけどさ、今週ちょっと一個思ったから、それさ、学会ではまだ発表できないんだよ、これ。なので、もしよかったらね、パルさんの言いたいことって、こういうことですか？みたいな。もしあれば教えてもらえるとね、俺もなんか整理できるかなと思って。いつもラジオで喋ってるとさ、喋りながら整理されてくんだけど、これよくわかんないんだよね、やっぱね、まだね。でも結局、 うん、人の体に乗り移ったら好きなことできるんだったら、自分の体に乗り移った自分が好きなことしてもいいよねって思うんだよね。だから例えばね、おっぱぶ行くじゃない。おっぱぶ行っても恥ずかしがっておっぱい揉まなかったりするわけ。もうおかしい話じゃない。おっぱぶはおっぱい揉んでいいところなのにおっぱい揉まないとかさ、言い出せないとか、もじもじしちゃうとか、いやいや違うでしょって。これ例えば今パルナイトの体でパルナイトの魂が入ってるからそんな風になっちゃってるけど、普通のね、ブサイクでも何でもよくて、その辺にいるやつの体にパルナイトの魂が入ってったとしたら、その状態でだよ、オッパブ行ったらどうなると思う？もじもじしないと思うんだよ俺は。するかな？他人の体に移ってまでもじもじするかな？そんなことないと思うんだよね。ということは、俺の体に魂宿ってる今の状態でももじもじする必要ないよねって思うのよ。そういうこと。うん。それをもうちょっとなんか意識を変えることによって、いつももじもじしてる自分がもじもじしなくなるじゃないかなって思って、ちょっとそんなことを考えてみ、見たんでね、お伝えしてみました。マジ謎だと思うんだけど。いや、他のね話もあったの、今週テンション上がった話がね、いくつかあったから。なんだけど、いや逆にちょっともう一発目こういう話をしておきたいなと思って、ちょっとなんかあともう一ひねり考えると結構いい考え方になるんじゃないかなと思うんだけどね。どうなんでしょうか。なんかなんだろう、精神的な話だったりとかね、その概念だったりとかさ、哲学とかさ、そういうの詳しい人ね、その考え方って実は〇〇さん〇〇っていう学者の考え方と似てますけど、それですかねみたいな、そういうのがあったら教えてほしいね。あの、意外とリスナーの中にはね、あの、頭良い方ね、あの、博識な方多いですからね、ぜひちょっと教えていただけるとありがたいなと思っております。じゃあそんなんでね、この話をするのが第599回の放送っていうね、もう来週600回だよ、前人未到ですよ。600回というさ、もう長寿記録をさ叩き出してる男のこのラジオのね、オープニングトークがこのなんかもうなんとも言えない話みたいなね、なってますけどもね、いいんですね。結果そんなラジオなんですってことでね、今日もまあ楽しくねやっていきたいと思いますんでね、よかったら最後まで聞いていただけたらと思います。それでは今日もやっていきたいと思います。パルナイトの童貞ネットアットネットラジございまして、童貞ネットアットネットラジパーソナリティのパルナイトです。こんばんは。というわけでね、なんかなんでねこんなこと思ったかっていうと、なんだろうね、なんで思ったんでしょうか。ふと思ったんだよね。全然きっかけ思い出せませんけどもね、なんか忘れないうちメモしとこうと思って、メモにね書いてあったのが、他人の体だったら好き勝手できるんじゃないかの精神って書いてある。パルナイトの体を乗っ取ったって書いてあるね。そうだから、もうパルナイトの体を乗っ取ったんだぞって思って生活したら、もう恥ずかしくないんじゃないかなと思うんだよね。どうなんでしょうか。ね、もうよくわかんないんでこの話はね、やめときますけどもね。まあよかったらお便りください。ね。それでなんか、こういう風に、ね、プラスアルファ考えを追加すると話まとまりますよとかね、教えてもらえるとありがたいです。まあ、そんなんで、まあ、ちょっと先ほどもお話出ましたけども、来週、600回です。で、 まあ、長いもんですよ。もう11年やってますか。ね。11年目 ?12 年目もうわかりませんけどもね。ちょっと数えておきますけども。まあ大体1年50回ぐらいだからね。そうすると、もう12年目に入ってんのかな?そうだよね。うん、12年目に入ってるんじゃなかろうかということで、今11年経ったか。ね。いうところなんですけど、それでまあ、週に1回やってさ、600回迎えたわけです。迎えるわけです。来週の6月の15日で。で、まあ、それを記念してですね、第600回記念のオフ会をしましょうと。ね。600回の前日、6月の14日の日曜日、午前11時から、場所は代々木公園。ね。ここで、ピクニックをみんなでしよう、ということで、代々木公園ピクニックオフ会を開催します、というところでございます。もう来週だからね、来週の日曜日。早いもんですね。まあ今生放送で聞いてくれる人にとってはね、もうほぼ一週間時間ありますけど、ポッドキャストで聞いてる人とかはね、まあ木曜日とかに聞いてる人多いと思うから、もうあとね、木、金、土、日と、4日後とか3日後とか、そのぐらいでオフ会が始まってしまうんですけどもね、まあ一応先週も、まあジャブは打っておりましたからね、やりますよって、ね、お日にちも時間も伝えていたと思うんですけどもね、一応こちらの方でね、決行したいと思っております。で、まあツイッターでね、基本的にはやり取りさせていただけたらなと思っておりまして、もしよろしければね、ご参加していただける人がいましたらね、DM の方で、ダイレクトメッセージの方でね、いただけたらと思います。で、参加しますとかね、言ってくれないと、どこでやってるよとか、ね、ここだよとか、連絡ができないのでね。なので、ぜひぜひ、DM でね、連絡いただけると幸いです、というところなんですけども、一応もう、なんか、気軽に来てもらえたらいいなって思ってます。普通にピクニック、みんなしたことあるでしょ?ピクニックとか、ちっちゃい頃とか。あとね、もし今子供とかいたらさ、ピクニック行くこともあるでしょ?家族でね。それよりもちょっと緩いぐらい。おじさんたちがバーベキューとかするじゃない?あれのバーベキューがない状態みたいな。ぐらいのもう、本当に気まま。ブルーシートを持って、ね。で、そこにもう、寝っ転がりながら酒飲んで、で、うだうだしながら、フリスビーしたりとか、あとラジオについてちょっと喋ったりとか、雑談したりとか、途中ね、日曜日だからさ、競馬とかもあるからね、15時から。競馬みんなでやったりとか、なんかそういう感じ。だらだらと、普通にピクニック。で、美味しいもん食べて、なんかね、みんな好きなもん持ち寄って食べてとか、飲んでとか。で、ワイワイ、やれればなと思ってます。だから特に600回記念とかってわけじゃないんだけど、一応ピクニックを一回してみたかったんだよね、俺もね。代々木公園で、みんなでピクニックしてみたいなっていうのがあったから、ぜひそれをね、このタイミングで実現したいなと思っております。600回にふさわしいなと思っておりますよ。で、一応今週ですね、代々木公園、一回下見に行ってまいりました、私。でね、意外とですね、どうしようかなと思ってる人いるでしょ?今回の参加について。参加しようかなっていうね、ちょっと後押しになるようなこともありましたから、それはね、ちょっとじゃあこの後ね、いろいろとお話ししていきたいと思うんですけども、よかったらね、じゃあちょっとそんなわけでお便りなんかもね、ちょっとお待ちしてますからね、ちょっとお便りの宛先だけ先お伝えしておきたいと思います。まあ、先ほどのね、オープニングでお話ししたなんかよくわからない精神の話のね補足だったりとか。まあ、あと、オフ会についてのね、ご質問だったりとか、 まあ、何でもね、普通のお便りでも何でもいいんでね、メールでお待ちしておりますんでね。メールの宛先をお伝えいたします。メールアドレスは、radio@doutei.net。radio@doutei.net。radio@doutei.net。こちらまでお待ちしております。まあ、リアルタイムであればね、そのまま読ませていただきますし、で、リアルタイムでなければね、来週読ませていただきたいと思いますんで、よろしくお願いいたします。と。という、ね、ところでございますね。じゃあ、あと、そうですね、早速ちょっとお便りいただいてるから、ちょっと読んでいこうかな。お便り。ラジオネーム。ラジオネーム、羊ガエル水族館さん。パルさんがオープニングトークで語ってたことは、アーウィン・トーマスという人が提言していた、肉体自我説と似ているな、自我を司っている脳が肉体を支配しているから、肉体改造すれば自然と自分自身の心も変わっていくという学説だ。筋トレやダイエットが、自己だね。さっき自我とか言ってた俺。自己改革の最短ルートってことだな。なるほどね。お便りありがとうございます。すごいね。アーウィン・トーマスさん。肉体 自己。うん。自我ってさっきね。ね、どんだけ漢字読めないんだってね。うん、自己でした。なるほど。自己を司っている脳が、肉体を支配しているから、肉体改造すれば自然と自分自身の心も変わっていくという学説。逆のイメージなのかな？さっき言ってたのは。それの逆のイメージで、肉体は、うん。肉体は脳を支配している可能性もあるよね。逆にね。脳が肉体を支配している可能性もあるけど、肉体が脳を支配している可能性もあるよね。だから脳を鍛える、うん、脳トレ、よくわかんねえ、何言ってんだか俺もよくわかんなくなってきたわ、うん、まあそういうなんかちょっとこういう学説もありますってことですね。ありがとうございます。なんか近いようでね、なんともわからないですね。後でちょっとラジオ終わってからね、アーウィン・トーマスさん、ちょっと調べたいと思います。ありがとうございます。じゃ、そんなところでしょうか。ね。それでですね。こちらが、あとは、まあ、今週他にちょっといろいろとお話なんですけども、その、代々木公園オフについて、先にね、いろいろお話ししておきたいと思うんですけどもね。なんかもうパソコンがなんか爆発しそうな、ぐらいファンが回ってるんですけど大丈夫でしょうか。怖いですね。パソコン買い替えたい本当にね。MacBook Pro なんだけどな、一応な、誰もが羨む MacBook Pro なんだけど、まあ、4年とか使ってるからね、やっぱそろそろ寿命ではないですけどもね、うん、なかなかこの時代がね、どんどんどんどん移り変わっていく中、パソコンも4年とか経っちゃうとね、古くなっちゃうんですかね、やっぱりね。新しいパソコン欲しいななんて話もね、ちょっとこの後していきますけどもね。で、ちょっと代々木公園のオフ会の話なんですけども、偵察をしてきました。一応ね。で、どこでやろうかなとかね、どこにブルーシートを広げようかなとかいろいろ見てきたんだけど、一応ね、場所は、中央広場っていうのがあるんだけど、原宿駅からみんな来るかな？来るとしたら。原宿駅から来て、で、代々木公園のなんか時計台とかあると思うんだよね。入り口のところに。で、そこ抜けて、まあ、門があるから門みたいに入っていくと、ずっと進んでいって、で、右の方行くと、中央広場ってあるんだけど、で、この中央広場が一番人が まあなんか集まるというか、まあ中央だからね。そこが、あの、代々木公園のその芝生の広場みたいな感じになっております。で、皆さん、ね、先ほどちょっと後押しする情報がありますよって話したんですけども、先週行ったんですよ、私。まあ、暑かったは暑かったけど、何度ぐらいかな ?26 度、7度ぐらいあったのかな平日ね。その時ですね、まあ、海外の人も多くね、その広場にはいたりするんだけど、ね、みんなシートとか敷いてさ、で、その上にね、うだうだやったりするんですけども、なんと、水着の人がいます。まあ、海外の人だったらね、もちろんそういう人もいるけども、日本の人も水着の女の子とかいます。日焼けをしています。あのね、マジかと思ったよね。こう、公園だぞと思って。別に、チャパチャパできるようなね、水がなんか、水遊びできるところがあるわけでもないんだけど、でもみんなではないよ。数人、水着の人がいます。すげえなと思って、水着率高えなと思って。で、海外の男性とかは、海外じゃなくてもか、男性は結構もう上半身裸とかも何人も、いくらでもいるし、女の子は水着の人も何人もいるし、だから、まあ暑かったからね。なので、ぜひオフ会参加するとですね、公園で水着の女性が見れます。どうですか、そういうの。なかなかね、海とかも行かないじゃないですか。そんな中ね、公園に来たら水着見れるっていう。素晴らしいんじゃないかなと思って。で、それで、しかもですよ、みんなシートを敷いて、そこで寝っ転がったりとかしてるわけ。だから、みんなそれでピクニックしてる人とかもいるわけね、中にはね。そうすると、もしかしたら、ピクニックしてて、ちょっとお酒も入って、楽しくなってきて。したら交流が生まれるかもしれないよね。水着ギャルと。水着なんですかーつって。ねえ。ほら、見りゃわかるでしょーつって。何見てんのよーつって。変態つって。おまわりさん、こっちーつって。そういう交流が生まれるかもしれないじゃない?なので、ちょっと、いいんじゃないかなと思ってます。うん。ぜひ、代々木公園の水着観察、ね、ぜひ皆さんでね、童貞ネットっていうね、そういう集まりでね、女性の水着をちょっと見るみたいなのはありかなと思います。まあ、凝視したらね、本当に呼ばれちゃうからあれだけどね、チラッとね、横目で見るぐらいでね、それかみんなサングラスしてくればね、目線とかが気にならないかもしれないですけどもね。まあ、そんなのがありました。で、まあ、一応中央広場で、朝はね、その、6月14日の日曜日は朝の11時から始めようと思ってます。一応私は11時前にはね、その場所にいようと思ってるんですけどもね、場所取りというか、11時だと結構場所取れないと思うんだよね。埋まっちゃってて。だからもう、隙間、空いてるところに、スッと入って待ってるから、そっからどんどんどんどん皆さんで広がっていくっていうね、スタイルで行こうかなと思うんですけども。で、ぜひ皆さん、ご参加していただくときですね、特に今回参加費とかはございません。一応無料です。ね。ただ、自分が飲みたい飲み物だったりとか、食べたい食べ物は持参してください。もちろん、多めに持ってきてくれる分にはありがたいです。ね。それでみんなでね、ぜひこれ分けてくださいとかね、これ美味しいと思うんでとか、ね。そういうのは、すごくありがたいですけど、一応俺もね、少し余分に飲み物だったりとか食べ物は持っていく予定ですけども。で、だからまあ、自分の分だけ最低持ってれば大丈夫です。だから、来る時にコンビニに寄って、なんか軽くつまみと、で、自分が食べたいつまみとかお菓子とか、と、お酒だったりとか、ソフトドリンクとか、を買って、で、参加してもらえれば、それで大丈夫です。 で、ただ、どっか100円ショップとか行って、できたらブルーシートは買ってきてもらいたいです。100円ショップので全然いいです。自分の、本当に自分一人分のちっちゃいブルーシートでいいんで、もし持ってるって言ったらそれ持ってくればいいし、なかったら100円ショップでね、用意しておいてもらえればいいしっていうレベルの、大きくなくていいです。ね、大きいと逆に広げらんないかもしれないから、自分一人用のブルーシート。なかったらないで大丈夫です。ね。できる限り持ってきてくれるといいかなってところで。まあ、そんなぐらいですよ、荷物は。だから、本当で、100円ショップも、原宿駅、降りたら、竹下通りがあるんですけど、竹下通りに、100円ショップのダイソーがあるので、そこで、多分ブルーシート売ってると思います。だ最悪、現地調達も可能。で、駅前にコンビニもあるから、コンビニで買って、ね。食べ物、飲み物買って、で、来れば大丈夫なんで。その辺は、全然、ね、問題ないかなと思います。そのぐらいかな、参加としては。あとできたら、なんか、ピクニックだから。おもちゃじゃないけどもさ、一緒に遊べるものとか、もしお持ちの方がいらっしゃったら、持ってきてもらえると嬉しいなと。フリスビーとかね、ゴムボールとか、俺も持ってきますけどね。うん。俺もなんか持っていきますが、なんか、持ってる人、いらっしゃったら、持ってきてくれると嬉しいなと。で、その時には一応ね、ツイッターなんかで、DM なんかでね、じゃあ私、これ持ってきますね、とか、私、X ジャイロ持ってきますね、とかさ、そういう話してくれればね、いいかなと思いますから。ね、誰も X ジャイロ持ってかねえよ、みたいな話もありますけど、俺もどっか行っちゃったな、X ジャイロ。NASA がね、開発したね、ジャイロ回転ですげえ飛んでいくっていうね、そういうおもちゃがあるんですけど、200メートル飛んでくらしいからね。そんな人混みの中でやったらね、もう怪我しちゃうからね。X ジャイロは封印かなと思うんですけどもね。まあ普通にフリスビーとか、ね、いいかなと思ってますよ。ただ100円ショップのフリスビーってさ、しょっぱすぎるじゃない?だから、なんか、いいフリスビーじゃないけどもさ、普通のフリスビー、持ってる人いたらね、持ってきてくれると嬉しいな、みたいなところもありますけどもね。まあ、そんな感じで、まあ、楽しく、ね、気楽に、ぜひちょっとピクニックオフね、できたらなと思ってます。で、一応、名札なんかもね、こちらで用意しておきますんで、参加された方は名札にね、ラジオネーム一応書いてね、胸にね、ちょっとつけといてもらえればと思いますんで、ね、わからないじゃない?リスナー間でもさ、この人何さんだろうとかね、わかんないから。ねこの人、ねラジオネーム〇〇さんですよってすぐわかるようにね。私もパルナイトって書いておくからさ。この名札が恥ずかしいから来たくないって人いたら、名札はしなくても大丈夫です。ねまあ、あくまで交流がね、しやすいようにの配慮ですからね。まあ、そんな話。で、一応、11時から始まりまして、ね。で、17時まで、6時間、やる予定です。まあ、参加の人数がね、多かれ少なかれ関係なく、11時から17時まではやる予定です。で、途中で参加される方も OK、途中で帰る方も OK、ね。もうその辺は、柔軟にやれればなと思ってますんで。だから、ね、ちょっと夜予定があるからとか、昼間予定があってとかっていう人いたら、ちょっと顔出したいんだよなーっていう人いたら、1時間とか30分とかでも全然いいんでね、来てくれればね、それでみんなでちょっとピクニック楽しくね、サンドイッチでも食べようよ、ね。ピクニックなんだから。いいと思いますよ、そういうのでね。で、一応、私の方で、まあ用意してくるのは、まあ、軽い食べ物だったりとか、飲み物とかも一応持っていきますけども、私が、まあ、いつかね、コーヒーショップ、カレーとコーヒーショップとポッドキャストの店をね、やりたいと言ってます。で、さすがにここでカレーをもてなすのは、ね、難しいかなと。 カレーを皆さんにね、振る舞うのは難しいかなと思ってます。じゃあコーヒーはいけるんじゃないのっていう話がちょっと出たので、じゃあコーヒーをと思ったんだけど、俺まだね、どういうコーヒーを出そうかっていうのはね、決まってないんだけど、でも、まず第一に、まあ、インスタントコーヒー、まあ、本当にさ、インスタントのそのレトルトカレーと、インスタントコーヒーと、ポッドキャストの店ぐらいでもいいかなと思ってんのよ。その代わり安いってね、ことが売りでさ。だそうすると、じゃあどこのインスタントコーヒーにするのっていうのが俺のチョイスなわけじゃない。で、ここで出てくるチョイスは、やっぱ、肉の花正の業務用のコーヒーだと思うんだよね。なので、肉の花正で業務用コーヒー買っていくので、一応パルナイトの喫茶店、ね、オープンしたら、このコーヒーが出るかもしれないということでね、それを一応振る舞いますんで、振る舞い酒ならぬね、振る舞いコーヒーがありますから。ね、誰も別に飲みたくねえよっていうね、声も聞こえますけども、一応持っていくからね。うん。まあ、それは、あ、パルさん、カフェやったら、このコーヒー出るんだ、みたいな。行かねえ、みたいな。なるかなと思うんですけどもね。まあ、そんなんで。ある程度、その、なんか、紙コップだ、紙の食器だ、箸だ、フォークだ、みたいな。なんか適当にね、用意しておきますんで。まあまあ、そんな感じで。もう本当に手ぶらで来てもらっても構いません。うん。ある程度飲み物を、飲み物一本ぐらいはなんかね、持ってきて、ペットボトルでもいいよ。ペットボトルでコーラ買ってきてでもいいからさ。そんなんで参加でも全然大丈夫です。気軽に来てもらえればなと思ってます。でもまあ、がっつりね、楽しみたいっていう人はね、お、ピクニックだぞ、やるぞ、みたいな感じで、ね、来てもらっても構いませんのでね。まあ、いろんなスタイルがあると思うんでね。楽しく、ね、お時間過ごせればなと思ってます。で、一応日曜日なので、15時からは、競馬もね、ちょうど開催されますからね。一緒に競馬やったりとかもできますし。まあ、あと、まあ、ノートパソコン持っていくかどうかわかんないけども、ノートパソコン持っていければ、でも炎天下でね、ノートパソコン開いてると、なんかパソコン壊れちゃいそうなんだけどさ。したら、なんか、途中、生配信したりとか、できるかもしれないしね。まあ、何ができるかわかりませんけども、まあ、いろいろとまあ、のんびり楽しくピクニックが、ね、したいなっていう、そういうね、ところでございますから、一応600回のね、そのお祝いも兼ねてね、ちょっとお酒とかもね、飲みながらね、お祝いができたらなと思っております。まあ、よかったら、ね、ツイッター、DM でね、送ってください。ツイッターやってないよって人は、メールでも構いませんのでね、先ほどお伝えした、radio@doutei.net、こちらまで送っていただけたらと思います。まだね、参加しますよって言ってくれてる人がね、少ないのでね、まだね。ぜひぜひ、一応参加表明していただけるとね、ある程度把握できるから嬉しいなというところで。まあ、当日ね、当日まで予定が分かんなくてとかっていう人もいるかもしれないけど、行けたら行きたいんですけど、ぐらいでも嬉しいんでね、送っていただけたらと思います。じゃあそんなところで、あと全然友達とか連れてきてもね、構いませんのでね、来るもの拒まず、去るもの追わずのスタイルでね、今回もやっていきますんでね。まあ、いろんな方と交流ができたらなと思っております。まあ、そんな、ね、オフ会のお話でございますね。じゃあ、ちょっと、失礼しました。じゃあそんなんで、ちょっとお便り一個いただいてますから読んでいきましょうか。ラジオネーム羊ガエル水族館さん。ごめんパルさん、嘘ついた。さっきのね、お便りいただきました。お便り。そんな説なんてないし、アーウィン・トーマスなんて人は存在しないんだ。39歳のしょぼくれたおっさんがあまりにもトンチンカンな話をしているから、ついつい俺もそれに乗っかって適当に今でっち上げた作り話をメール送信してしまった。許してくれっていうね、お便りいただきました。ありがとうございます。いるかと思った。アーウィン・トーマスね、いそうだよね。リアルに出てきたら怖いよね。逆に じゃあいなかったんだ。そう、学説とかもなかったんだね。おかしいな。でも、まあいいんです。ね。何の反応もないよりはね、全然、作り話でも送ってくれた方がね、全然、良かったです。ありがとうございます。そうだよな。でもちょっと調べたらあるかもしれないからな。ちょっと俺はこの後調べてみようかなと思っております。じゃあそんな感じでね、もうオープニングの話はもう忘れよう。ね。わけわかんなかったからね。でも俺わけわかると思ったんだよな。話してりゃ整理されると思ったんだけど整理されなかったんだこれね。難しいね。でもなんか萎縮しちゃうのってさ。いや話戻んのこれ。ね、わかりませんけど。いやなんか萎縮しちゃうのってさ、なんでだろうって話じゃない？他人の体に乗り移ってたら絶対萎縮しないもんねって思うんだよ俺は。だから自分の体でも萎縮する必要ないよねっていう話なんだけどさ。まあなんかもうちょっとシンプルに考えていきたいと思いますけどもね。じゃあそんな感じでしょうか。あ、あと話行ったり来たりしちゃいますけど、600回記念、まあ、もし、なんかタイミングとか合えば、11時から17時とは言ってますけども、16時ぐらいで一回、お開きにして、そのまま明治神宮に行ってね、お参りというかね、参拝するとかっていうのも、ありだと思うし。まあ、あんま二次会をね、する前提ではないんですけども、まあ、セットでね、隣なんで、明治神宮。ちょっと、行ってみてね、参拝するぐらいはね、もしかしたら、一つアトラクションのね、として、いいのかななんて思ってますけどもね。一応俺も、代々木公園、下見しに行った時にね、ついでなんでと思って、久しぶりに、もうお正月以来か、半年ぶりに、明治神宮で行ってね、ちょっと参拝してきましたけどもね。まあ、そんな感じで。まあ、せっかくなんで、みたいなところでね。まあ、行ってみるのもいいんじゃないかしらと思っております。じゃあ、あとはですね、今週の他のお話なんですけども、本当はオープニングでお話ししたかったこと、他にあったわけですよ。今週、テンション上がった話、こっちの方がやっぱり良かったかな。で、今後悔してますけど、何でテンション上がったかっていうと、先週、俺、ゲーミングノート PC が欲しいっていう話して。で、ドスパラで売ってる、ガレリアっていうシリーズのノートパソコン、ゲーミングノート PC が、ちょっと気になってますよ、みたいな。話したと思うんだけど、で、ツイッターとかでもね、ちょっとつぶやいたわけ。ガレリアしかねえかなとか、つぶやいてたわけ。そしたらさ、ほんとその、次の日とかその、なんか2、3日以内ですよ。ツイッターのトレンドでさ、ハッシュタグで、ガレリア欲しいっていうさ、ハッシュタグがツイッターのトレンドに入ってるわけ。なんだこれと思って。俺言ってたぞと思って。ガレリア欲しいって言ってたぞと思ってさ、それがなんでトレンド入ってんだと思って。なんだと思って。で、調べてみたら、そのドスパラが、このガレリアのね、そのゲーミングノート PC を、キャンペーンでね、1名様にプレゼントしますっていうのをやってて。で、それの、ハッシュタグがガレリア欲しいだったのね。このタイミングであると思って、俺が先週ね、ゲーミングノート PC 欲しいよ、ガレリア欲しいよって言ったその後すぐにドスパラのキャンペーンでガレリア欲しいがツイッターのトレンド入りするなんてのはなかなかないじゃん。ちょっと驚きというかね、テンション上がっちゃってすぐにね、フォローしてリツイートしたんですけどもね、当たんねえかなと思って。6月18日まで応募期間あるらしいんでね。で、それで、ちょっと当たってくれたらすげえ嬉しいなーなんて思ってんだけど。まあ当たんないでしょうね。 何千何万っていう人がね、応募してると思いますから、まあ当たらないとは思うんですけども、まあ、6月18以降ね、発表あるまではちょっとね、パソコン買うの我慢しようかなと思ってるんだけど、で、さらになんだよ。さらに今日、ふとね、気がついたの。今、ペイペイってあるじゃん、その QR 決済のペイペイ。ペイペイがよく CM やってんだよね。で、CM やってて、今の、今月のキャンペーンが、買い物をすると、1000% 戻ってくる。っていうキャンペーンやってて、だから、1万円買ったら、10万円返ってくるみたいな。10万円当たりますみたいな。キャンペーンやってて。とか、100% 返ってきますみたいな。その、割合よ。100% 全部返ってきちゃうわけじゃなくて。例えば1万円買ったら1万円返ってくるとか、5万円買ったら5万円返ってくるとか。そういうキャンペーンやってて、1000% 分返ってくるのが1500名様。で、100% 分返ってくるのが1万5000名様。なんだって。で、上限は10万円なんだって。で、これ、指定のショッピングサイトとかで買うと、その対象らしいんだけど、なんと、数少ない、お店の中に、ドスパラが入ってんだよね。このタイミングで入ってくると思って。すごくないと思ってさ。だから、ガレリア、ノート PC のガレリアって10万円なのよね。99,800円。だから、このペイペイの、マックスの当選額っていうのが10万円なわけ。だからただで当たる可能性あるじゃんと思って。で、しかも、その 1000% 分返ってくるの1500人だけど、別に 1000% 分に当たんなくてもいいのよ。100% 分当たってくれれば、そこでもマックスが10万円だから、それ1万5000人に当たるわけよ。あるぞと思って。もうこれ下手したら、ねえ、ドスパラのキャンペーンで1台当たりつつ、ペイペイでも買って、当たっちゃって、まあ、両方とも無料で、ガレリアが2台手に入る可能性すらあるよね。なんて思ってさ。すげえなと思って。このタイミングで、そんなになんかもう、俺にノートパソコン買わせようって、天が、ねえ、神様が、ちょっとなんか操ろうとしてる感じがすごいしてんなと思って。でもね、今こうやって配信してるじゃない。そうするとさ、もうノートパソコン本当にもう空飛んでっちゃいそうなわけ。ファンの周りがすごくて、このまま浮き上がってっちゃうんじゃないかなってぐらい今ファンすごい回ってるわけ。これ今年乗り切れないでしょね。で、これからさ、仕事辞めて配信とかよくしていこうかなって思うわけじゃん。ね、数多くしていこうと思ってるわけじゃない。そんな中でさ、やっぱ頼りないパソコンでやっててもさ、辛いじゃない。これからね、ゲーム配信したりとか、普通の配信もするだろうけどね、って思って。だからちょっとここは清水の舞台から飛び降りたと思って、ガレリア、購入を、ちょっと、リアルに考えるのも一つかなって思ってます。高いけどね、10万円だもんね。で、ただ10万円で終わんないと思うのよ。99,800円プラス税なのよ。っていうのと、やっぱりオプションでいくつか拡張させたいなって思うところはあるわけ。例えばハードディスクの容量だったりとか、SSD の容量だったりとか、まあ、どっちを増やすかちょっとわかんないんだけど、とかその辺をね、ちょっと考えたりとかすると、やっぱり 12-13万とかしちゃうと思うんだよね。だからさ、ちょっと安い買い物じゃないんだけど、ね、ちょっとどうしようかなーって思ってます。でも今月これ逃すと、そのペイペイのキャンペーンとかもね、効かなくなるしって思うので、だからこのドスパラの1名様プレゼントキャンペーン外れたら、もうすぐにドスパラでペイペイのキャンペーンで買うか買わないか、もう決断をしないといけないという状況なんでね。まあ、買うなら早く買った方がいいんじゃないって思うけどね、さすがにね。だっていつ買ったって変わんねえんだからさ。その今月買うんだったらね、あの別に今買おうがさ、月末に買おうが変わんないんだったらさ、一日でも早くね、手元に来た方がいいわけじゃない。だったらね、うん、明日買えやって話なんだけどさ、なかなか踏ん切りつかないんでね。一応キャンペーンね、一名様プレゼントキャンペーンが外れたタイミングでどうするかとね、決断したいと思いますけどもね。もうでも買わなきゃダメかな。だってネット回線もね、光回線が環境整えたわけじゃん。でゲーム配信用のさ、でキャプチャーボードも買ったりとかさ、で任天堂スイッチもありますよと、もう準備できてんだよね。あとはやるために、そもそものその心臓部分というね、ところのパソコンが弱えっていうね、ところだからさ、まあそこをね、ちょっとどうにかしなくちゃいけないなと思っておりますけどもね。まあそんなところで、実際じゃあゲーム配信とかするにあたって、俺あんまりゲームがさ、最近面白そうだなってゲームが少なくて、でね、釣りスピリッツとかそういうわけわかんない手出しちゃってるところもあるんだけど、ちょっと今気になってるゲームがあるんだよね。それがクラフトピアっていうゲームなんだけど、これパソゲーなのね。パソコンゲームで7月に配信予定なんだよ。で名前覚えてね、クラフトピアってやつなんだけど、Steam っていうさ、ゲーム配信のプラットフォームあるんだけど、 Steam で7月に配信される予定なので、金額がね、多分ね、2,000〜3,000円ぐらいで安いのよ。でどんなゲームなのっていうと、なんか全部最近の面白かったゲーム全部詰め込みましたみたいな感じなんだけど、多分ベースで考えるとゼルダの伝説、スイッチ版のゼルダの伝説っぽいんだよね。なんだけど、それがマインクラフトだったりとか、集まれなんだっけ、動物の森とか、あとモンスターハンターとか、なんかね、全部をごちゃ混ぜにしましたみたいな感じなわけ。面白そうなんだよね。ぜひちょっとね、 PV 見てほしいんだよ。ベースは本当にゼルダの伝説っぽい感じなんだけど、もう全然だからオープンワールドっていうの、あんまりやったことないからわかんないんだけどさ、のゲームでさ、で結構自由なんだけど、戦いも本当にモンハンみたいな戦いだったりとかあるし、うん、ちょっと面白そうなんだよね。全部詰め込みましたみたいな、このゲームのこのいいところと、このゲームのいいところと、このゲームのいいところを全部ちょっと引っ張り出してみたいな、合体させたらこんなゲーム出来上がりましたけどどうですかみたいな感じなんだよ。ちょっと面白そうで、ただ多分 Windows じゃないとできないのかな。ちょっとなんか対象 OS Windows って書いてあった気がするんだよね。だからそれもさ、結局 Mac じゃできねえと、Windows だぞという風になると、やっぱここでもね、ゲーミングノート PC Windows のね、もので、ガレリアが出てくるんじゃないかなと思っていて。そんなんでさ、ちょっと考えちゃうなってところなんだけど、いや、そもそもお金あんのって話なんだけど、まあ、給付金が10万円出るから、まあ、経済回すために使わんといかんよね、と。生活費にするにもいいけど、まあ、経済回すためになんか買った方がいいかななんていうところもあるのでね。それでパソコン買うっていうのもね、ちょうど10万円じゃない。まあ、少し足出るけどさ。とか。あと、仮想通貨の方が、若干今上がってきておりまして、原資が78万だったところ、一応今83万円ぐらいまで上がってきてます。なので、もうちょっと上がってくれれば、あと5万上がってくれれば、原資よりも一応10万多くなった状態になるから。まあね、りっちゃんに払っていた利息とか考えるとね、足りないんだけどさ。まあまあそこは目をつぶっておいて、ね、現実逃避してさ、まあシンプルに78万からプラス10万だと考えて88万なったら、その浮いた分の10万でパソコン買うみたいな風にも考えられるから、まあいろんなパターンでパソコン買えるんだよね。給付金でも買えます、仮想通貨のね、ちょっと上乗せ分でも買えます。でツイッターのね、そのキャンペーンでももらえるかもしれません。ペイペイのキャンペーンでタダになるかもしれません、みたいな。もういろんなルートで、もうパソコン買えと言わんばかりのね、今流れが来ておりますからね。で、ゲームをね、そのクラフトピアは Windows じゃできませんとか。やれと。俺に買えと。言っとるのかと。ね、ちょっと思ってんだけど。ただなーって思うのは、その、9月あたりがちょうど携帯電話の切り替えのタイミングなんだよね。前ソフトバンクでさ、その契約したんだけど、iPhone XS 4年払いなんだよ、携帯のその端末の支払いが。で、4年払いなんだけど、2年目のところ、だちょっと3年目入る手前ぐらいで機種変すると、残りの半分残りの24ヶ月分の端末代は払わなくていいですよみたいなキャンペーンなのね、それって。だからこのタイミングでちょっと9月ぐらいに端末切り替えないといけないわけで、そこでまあ、4万だ、5万だっていうさ、端末代がさ、ちょっと出ちゃったりするわけよ。だからなぁと思って。あんま無駄遣いもできないよなぁと思うんだけど、無駄遣いかなぁ。だってさ、パルナイトー君1日の中で何してる時間が一番長いって言われると、パソコン触ってる時間が一番長いですって答えるじゃん。じゃああんたパソコンにお金かけなさいよって話よね、思うから、ゲーミングノート PC 買うかね、買おう、買うしかねえ、それしかねえな、ガレリア、どうなんでしょうか。これは結構いいチョイスだと思ってんだけどもね、ガレリア買う可能性が今7割になってます。結構上がってきてますね。まあ、そんな話でした。じゃあ、あと今週のお話なんですけども、ラジオネーム、羊狩り水族館さん。パルさん、さっきのガリリアのね、キャンペーンなんだけど、あのキャンペーンだけどさ、募集要項を読む限り、あくまで応募対象は公式リツイートだろ。パルさん引用リツイートしてるだけじゃん。おそらくまだ応募としてカウントされてないよ。ちゃんと公式リツイートしなさいっていうね、お答えが来ました。ありがとうございます。あれできてなかった、ちょっと後で見直します。危ないね。てっきりもうね、ドスパラの フォローして、で、その対象のツイートをね、リツイートしたと思ってたんだけど、ね、できてなかったのかもしれないですね。ちゃんとしとかないとね、もらえるもんもらわないとね、やっぱいけませんから。落ちてるものは拾っていくスタイルですからね。ぜひ当選させてほしいね。じゃあそんなんでちょっと気をつけてね、後でね、見ておきたいと思いますけども。まあ、そんな感じでございます。あと今週他のお話なんですが、そうね、今週はですね、ネット回線がさ、その光回線に変わったから、あの VR のさ、動画をさ、もうちょっと思う存分見たいなと思って。VR のエロ動画ね、ファンザで見れるやつなんだけど。今まではさ、富士 Wi-Fi っていうさ、ポケット Wi-Fi の回線でさ、VR の動画見てたから、回線が重かったんだよ。遅かったの。だから快適に VR 楽しめてなかったんだよね。途中で止まっちゃったりとかしたりとかさ。で、だからさ、まあ光だからね、もうね、スピーディーにも見れるからさ。じゃあ、VR 楽しもうと思って、これまで買っておいた VR、全部ちょっと見直そうかなと思って。で、見てたわけよ。したらさ、その、DMM の VR のアプリっていうの？その、動画再生するアプリもね、なんかリニューアルされてて、すごい使いやすくなっててさ、これはいいなと思って。使いやすくなったし、回線も速くなったしと思って。これは、ね、はかどるぞと思って。で、見てたわけ。で、過去のやついろいろ見てたんだけど、一人ね、いいなって思う女優さんが現れて、これまで別にさ、気にしてなかったんだけどね、急に出てきてさ、その人の名前、ご存知でしょうか？松本芽衣さんっていう AV 女優の方なんだけど、ただね、なんか、プロフィール確認したらね、元 AV 女優っていう表現になってたから、もう引退しちゃったのかなぁと思うんだけど、松本芽衣さんっていう人がいて、ちょっと色黒の女の人なんだけど、美人さんでさ、良かったんだよ。なんか良かったの。なんかまあ、それまで見てた VR が、どれもなんかブスが多かったのもあるんだけど、ブスが多い、そのなんかパッケージになってるね、騎乗位180分みたいなさ、そういうパッケージになってるやつの中に、その松本芽衣さんもいて、ハイブス、ハイブス、ハイブス、ハイブス。あれ、可愛いかもしれない、みたいな。で、松本芽衣さん出てきたんだけど、で、まあ、その日は松本芽衣さんで抜かせていただいてさ、だからね、ちょっと、なかなか VR でお気に入りの女の子って、今まで出てきてないわけよ。だからさ、これがさ、元 AV 女優じゃなくてね、現役 AV 女優だったらこれからどんどんね、VR で見れたのかなって思うんだけど、引退しちゃったらね、もうね、増えないからね、作品ね。だから、ちょっと単体もの、これから松本芽衣さんの単体ものをちょっと調べて、で、VR、売ってればね、何本か売ってたよ、売ってたからさ、それをね、買うか、どうするかって話なんだけど、ちょっと、松本芽衣さん、よかったら、皆さんも、チェックしてもらって。その、色黒の人が好きな方、いらっしゃったら、いいんじゃないかな。うん。いいと思います。美人だしね。まあ、俺が見た、ちょうどその回の、松本芽衣さんが綺麗だったって可能性もあるんだよね。やっぱさ、その、出ている AV とかさ、映像によって、ちょっと、見せ方違ったりするじゃない。その人が綺麗に映ったりとか綺麗に映らなかったりとか。たまたま俺が見たその回がすごく美人に見えただけかもしれないけどもね。まだちょっと一本しか見れてないんでわかりませんけども、 少し気になる AV 女優さん、松本芽衣さん。ね、久しぶりに名前を調べてしまいました。まあ、そんな方がいらっしゃいましたというお話でございますと。あとはですね、今週お話ししておきたいことなんですけども、ダイエットをちょっと始めようかなと思って、今週、おとといぐらいから、ダイエットを始めました。あ、もう始めたばっかだからね、まだまだこれからなんだけど、あの、62、3キロになっちゃっててさ、最近。お腹も出てきちゃって。なんかね、5月、6月とね、食べ過ぎてんのよ、すごく。なので、ちょっと痩せなきゃなと思って。夏もやってくるからね、海行くかもしれないし、多分行かないけどもね。まあ、行くかもしれないから。痩せとこうということで。で、今日家帰ってきたタイミングでは体重が 61.1 キロまで落ちておりました。だから、まあ、約1キロぐらいね、今落ちた状態なんだけど、いつも食べ過ぎなんだよね、ここ最近。大盛りができるんだったら大盛り頼んじゃうし、あと飲み物も意外と甘い飲み物とかも飲んじゃったりとかするから、ちょっとやめて。うん。甘い飲み物は控えるようにしました。で、ご飯も、まあ、大盛りにはあまりしないようにね、普通盛りにしつつ、だから米は、米普通にして、その代わりおかずを多めにするとか、にしてます。で、あとこれが一番大きいんだけど、お菓子。俺、お菓子食っちゃうんだよ。なんか小腹すくというか、口寂しいというか。だから、お菓子を食べちゃうんだけど、お菓子を今控えてます。なので、その3セット。飲み物が甘くない。そして、お菓子食べない。で、あと、穀物は大盛りにしない。これで、ちょっとやっていこうかなと思ってます。で、さらに、腹筋コロコロ、アブローラーについてもね、また少し再開しましたから。だからそれでね、ちょっとお腹周りをね、綺麗にしておいて、それで、夏に向けてね、もしかしたらだってね、沖縄旅行とか行ったらさ、あるかもしんないじゃん。素敵な出会いが。まだそんなの夢見てんのって。おじさんだよ、もうってね。そんな若いんじゃないんだからさ。そんな出会い求めてもしょうがないよって言うかもしんないけど、わかんないから。何があるかわかんないからさ。その時にね、いや、絶対ないよとか言ってる中でさ、もし会った時、どうするのって話じゃない。で、後悔しちゃうからさ。だから、まあ、沖縄旅行とか、行くまでの間には、ある程度ね、痩せておきたいなと思ってますから。まあ、目標としては、まあ、58キロぐらいかな。までちょっと落とせたらいいかなと思ってます。もうね、56キロとかがね、一番シュッとした感じになるんだけど、正直もう無理かなと思って。56って、昔は俺のベスト体重だったけど、さすがにもう、この年になってくると、しんどい気がするので、無理なく、ちょうどいい、あ、ちょっと痩せてるねぐらいの、うん、引き締まってるねって言われるぐらいの体重は多分58ぐらいだと思うから、もうそこぐらいを目指して、やっていこうかなと思ってます。なんで、まあ、来週、まあ、次の、オフ会、代々木公園、ピクニックオフ会の時には、まあ、60キロぐらいまで落とせてるといいなと思っております。ちょっとね、そこまで少しストイックにね、やっていけたらなと思っておりますけどもね。結果はね、当日のオフ会でというところでございます。で、あとちなみに、オフ会の時ですね、もしかしたら仮想通貨 を決済するかもしれません。まだ考えてますけどもね、タイミングがもし合えば、本当は5月末にね、仮想通貨を決済しようかと思ってましたけども、ちょっと悩んでおりまして、どのタイミングかなーってちょっと今考えてるんですけども、うん、そうだね、どうしようかなーっていう、ちょっともしかしたらタイミングとして、うん、オフ会のタイミングなのか、それか6月末のタイミングなのかというところなんだけど、7月までは上がると思うのよ、俺の予想ではね。5、6、7って上がるトレンドだと思ってるんだけど、かといってじゃあな、7ね、7月確実に上がるかっていうと分かんないわけ、そこは。でも6までは確実に上がると思ってるわけ、5、6、7だから。7はどのタイミングでね、下がるか分かんないから。そうすると6月の末がリミットだと思うわけよ。だから5月だと期待値がありすぎたからね、6月末まで待つか、もしくはオフ会のタイミングでね、リスナーのみんなの前でね、決済しまーすってドカーンみたいなのをやるかね、ちょっとどうしようかちょっと今考えておりますけどもね。まあ、そんなお話でございますね。じゃあ、他にいただいてますお便りね、ちょっと仮想通貨のお便りいただいております。ラジオネーム羊がいる水族館さん、景気いいね仮想通貨、そろそろパルさんも決断しなければならない時だろう。現金化するか、それともまだ持っておくか。パルさんには5年前のコナミ株というトラウマがあるから、さらなる爆上げまで手元に置いておきたいだろうけど、今現金化すれば借金を全額返済することもできるし、超節約しながら数ヶ月は働かずに生活しつつ、自分にネットのマネタイズ、オンラインサロンやメンバーシップ、新規のマネタイズ重視ラジオとかが可能なのか、いろいろ試すこともできるぞ。光回線を引いてネット配信者としてはかなり優位な立場になったしなって、ね、お答えいただきました。ありがとうございます。そうなんだよね。やっぱもっと伸びるんじゃないかと、もっと儲かるんじゃないかっていうね、頭がね少しあるんだよね。それはもしかしたらそのね、お便りいただいた通り、コナミ株、昔株買ったんだよ俺も。コナミの株が超上がるんじゃないかって思って、パワープロのアプリが出てさ、これちょっとすごいことになるんじゃないかなと思ったわけで、コナミの株買ったんだけど一向に上がんないわけで、結構持ってたんだけど、もうこれはしんどいと思って売ったんだよ。したらその後だよね、その後少ししたらガンガンガンガン上がってって、おいおいこんなに上がるんかい株ってっていうぐらい上がったんだよね。だそのねえ、ちょっとトラウマがあるからさ、だからなんか売っちゃうとね、結局もっと上がったじゃんみたいなさ、その後悔がね嫌だななんて思ったりはするんだけど、どうなんだろうね。でももう俺の中の理論では7月までは持ってらんないと思うので、やっぱ6月中の決済っていうところでちょっとねやっていけたらなと思ってます。もうそれ以上で伸びたら俺の見通しがねやっぱ悪かったわけだから、まあそこはもうね諦めるしかないから、まあプラスで終われればねそれでいいかなと思うんでね、まあなんとか80万90万ぐらいまでね伸びてくれれば嬉しいなっていうところでございますけどもね。まあ、そんなところでございます。じゃあ、あと今週のお話なんですけど、ちょっとせっかくオフ会の話とかを出てたので、名古屋オフ、そして沖縄旅行、沖縄オフについて、ちょっとだけお話ししておこうかと思うんですけど、ちょっと今日はなんかそういう連絡事項が結構メインになっちゃってね、あれなんですけどもね。これがですね、どれかな？これか。うん。沖縄オフ、名古屋オフの日程なんですけども、 まだ決まっておりません。なぜかというと、仕事の方がですね、シフトの方が、ちょっと変動があって、で、本当に本決まりでシフトが確定したのが、今日なんだよ。今日確定したから、ようやく、スケジュール組める状況になりました。なので、明日、明後日、しあさってと3連休ちょっといただいてるので、その3連休のうちに、日程を決めちゃいたいと思ってます。予定としては、沖縄、なんとか6月に行けたらなと思ってます。6月末。6月の、26、27、28とかで行けたらなと思ってます。ただ、飛行機代が高いというのがあったりするので、飛行機代が高かったら別の日になる可能性もあります。7月になる可能性も十分にあるんですけど、なんかね、ピーチとかで買うじゃん。ピーチとかでそのチケットを見ると、これわかんないよ。俺が今感じてるところなんだけど、土日とかでチケットをチェックしてると、その、なんていうの？平日に行くとか、土日に行くとかじゃなくて、その、見てる日ね。見てる日が、土日とかを利用して、そのスケジュール立てようとしてね、そのなんていうの？なんか表現が難しいな。例えば、今日日曜日だから、時間あるし、チケット予約しようかなーなんていう人いるわけじゃん。そういう人は狙われてるっぽいんだよね。ピーチに。日曜日に検索とかをしてると、なんか全体的に高い気がすんのよ。で、平日の昼間とかに検索してると、なんか比較的安い気がすんだよね。1000円とか、2000円とか安かったりする感じがするのよ。わかんない。本当にそうなのかわかんないんだけど、だから、だってね、土日休みの人が多くてさ、土日に検索する人が多いわけじゃない。だからその日だったらさ、ね、その日検索する人に対しては、全体的に高く設定しといても、その日しか決める時間ないわけだからさ、いいわけじゃん。で、平日はそんなに、みんな検索するわけじゃないから、じゃあ平日は安くしといた方が、ね、決まりやすいじゃん、みたいな。ふうな、ロジックなのかなーと思ってて。で、そこを踏まえると、この、ね、なんか土日とかにチケットとかは買わないで、この今週の平日のタイミングでチケットをちょっと調べて、で予約する方が、しかも夜じゃなくてね、昼間ね。夜はやっぱり家帰ってきて、検索する人多くなってくるから、高くなると。だから昼間のタイミングで調べて、安いところで買うと。これがベストなんじゃないかなと思ってて。なんでちょっと明日の日中、ちょっと、沖縄旅行、ね、買っちゃおうかなと思ってますけどもね、だいたい6000円から7000円ぐらい片道。7500円ぐらいすんのかな結局。片道だから両往復で1万5000円ぐらい。で、電車賃が、成田までなんだけど、成田エクスプレスとか使うと、片道3000円とかすんのね。もう小旅行じゃん。まあ、千葉だしね。千葉だよね、成田ね。遠いからさ、往復で6000円でしょ？いやいやと。高速バスで名古屋行けるんだがっていう金額だからさ。さすがに、成田エクスプレスとかは使えないんだけど、でも普通の、バスがあって、リムジンバスとかは高いんだけど、今なんか、ちょっと安い、格安バスみたいなのが今出てるらしくて、 それ使うと、1000円でいけんのよ。だちょっとコロナの影響で、予約販売してないっぽいから、ちょっとどうなるのかわかんないんだけど、ちょっと今、情報をね、仕入れてるところなんですけども、1000円で、成田空港まで行けるバスがあるので、それ使おうかなと思ってます。そうすると、往復で2000円でしょ？で、航空券が往復で1万5000円だとすると、1万7000円で、沖縄往復が一応できますと。で、向こうでの寝泊まりに関してはさ、すごい安い、ね、2、3000円のところとかに、でもいいし、あと、マンスリーというか、ウィークリーマンション、みたいなところも、貸し出しがあったりとかして、ウィークリーマンションがね、意外と安いところがあって、どこだっけな？ちょっとお調べしてたんですけど、一泊4000円なんだけど、だ普通のマンション。なんだよね、一室借りれるっていう感じだから、別に俺、今回ホテルとか泊まって優雅に過ごしたいっていうよりは、沖縄で暮らしたいっていう思いが強いから、そうすると、そのウィークリーマンションみたいな方が、本当はあってんだよね。2、3日そこで、ね、住み着いて生活するって考えると。で、1泊4000だったらさ、まあ、2泊3日で、まあ3日間だから、1万2000円。高いな。1万2000円、宿代。高いね。そうすると、ね、航空券と、ね、交通費で1万7000円かかって、で、宿で1万2000円かかって、で、食費だなんだっつって4万ぐらいかかっちゃうね。もうちょっとエロい店はいけないね。うん。4万はかけすぎだな、ちょっとな。もうちょっと安く済ませたいところが3万ぐらいで済ませたいからな。もっと安い、ボローい、ね。ちょっと、民宿みたいなところに泊まるしかない気はしますけどもね。どうなんでしょうかね。まあ、そんな、ね、ところをちょっといろいろ考えておりますけどもね。まあ、そんな感じでございます。で、それが沖縄旅行だね。うん。で、名古屋に関しては、新幹線で行きます。プラットこだま。で、なんか調べてたらね、プラットこだまって片道8500円なの。で、往復で、これもまた1万7000円なんだけど、なんか、普通に航空券プラス、宿泊施設をセットで、取った方が、かなりお得っぽくて、で、航空券じゃなくて、その、新幹線だけで往復で1万7000円なんだけど、1万9000円とか出すと、宿もついてくるみたいな。結構いいところの宿がついてくるとかもあるから、まあ、それで一泊分は確保しといて、あと、まあ、行っても2泊3日とかだと思うからさ、名古屋もさ。そしたら一泊はね、どっか他で、ラブホテルとかでもいいしさ。ねえ。全然そういうところ泊まれば、で、デリヘル呼べばいいわけじゃない。また金かかんな、って。ね、思うんですけども。とかね。まあ、安いビジネスホテルとかね。カプセルホテルとかでもいいからさ。だからそんなんで、名古屋の方は、そんな感じで行こうかなと思ってます。で、そもそも、名古屋オフ、行こうと思った行きさつなんですけど、一応これ、お話ね、しておこうかなと思って。で、これはちょっとどこまで読んでいいのかもわからないんだけども、ちょっとね、お便りいただいてるから読んでいこうかな。ラジオネーム、ね、ラジオネームファットマンさん。パル内藤様、はじめまして、リスナーのファットマンです。YouTube のライブ配信でスーパーチャットで支援するのも考えたのですが、YouTube に何割か持っていかれるのは個人的に納得いかないので、可能ならば現金で支援させていただきたいのです。突然のことで戸惑われるかもしれませんが、名古屋オフ会の交通費を 振り込むため銀行口座を教えていただけないでしょうか。東京大阪間の、あ、じゃあ東京名古屋間の交通費、新幹線代を振り込む予定です。ご検討いただければ幸いです。そういうちょっとお便りいただきました。ありがとうございます。というのもありまして、ちょっとお言葉に甘えて、ね、まあ、そういう風に言っていただけるんであればね、じゃあ名古屋、ぜひちょっと行かせていただいて、オフ会ね、やらせていただけたらなと思って、っていうのもありまして。で、ちょっと、ね、名古屋オフっていうところも出てまいりました。なのでね、で、名古屋勢というかさ、意外と多いのよね。このラジオ聞いてる人って名古屋の方住んでる方結構多くて。だから、で、あと、俺が前に名古屋オフやったのって、もう、4年半前なんだよね。そんな経ってるとは思わなかったんだけど、4年半経っちゃってて、だからね、ちょっと、間も空いてるからさ、まあまたいいタイミングかななんて思ってさ。ね、名古屋好きなんでね、私。味噌系のね、八丁味噌とかの、その味が好きなんで、土手系ね。なので、ちょっと今回ね、名古屋オフ、ちょっと行きたいと思っております。で、一応7月を予定してます。まだ6月はね、仕事をしちゃってるから、ちょっと日程がよくつかめないっていうのもあるので、まあ、沖縄旅行6月とか、で、まあ、適当に、ね、旅行だけしちゃって、で、7月ちゃんと落ち着いたタイミングで、ね、名古屋、行けたらなと思っております。だから、前半だと思います。上旬、7月の、1週目の土日か、2週目の土日のどちらかで、名古屋に行こうかと思っております。まあ、土日というか、まあ、金土日とか、そのぐらいでね、2泊3日とかでね、行けたらなと思っておりますんでね。まあ、そんな感じ、かな。あと、ちなみに、名古屋オフ、前回やった名古屋オフがですね、2015年の11月となっておりますんで、放送回としてはですね、362回の放送が名古屋オフの回でした。俺久しぶりにちょっと聞き直したんだけど、すげえいい回だね。すげえ面白かったわ、自分で聞いてて。あ、いい回だなぁと思って。あ、ぜひ、オフ会、ね、なんか気になるなとか、名古屋オフ前回どうだったんだろうなとかっていう方いらっしゃったら、362回が名古屋オフ会なんで、それぜひぜひ、聞いてもらえると、楽しそうだな、思うと思う。俺もね、なんか、いいなと思って。なんかさ、結局、こうやってラジオさ、残ってくじゃん。10年だね。どんどん残ってく音源なんだけどさ。その残っていくものが、やっぱいいものが残っていくと嬉しいよね。この362回は、いい回だと思うわ、すごく。うん。ぜひちょっと名古屋オフ会、見て聞いてもらえるとね、嬉しいかなと思うんで。ぜひ今週、お暇な方は362回のね、ラジオ聞いてもらえると嬉しいです。という感じで。またちょっと、名古屋オフに関しても、この3連休で日程決めちゃおうかなと思うんで、7月の1週か2週かの金土日あたりで行きたいと思っておりますんで、まあ、その辺でお取りしちゃいたいと思っておりますと。じゃあ、あとはですね、今日他に話したかったことなんですけど、意外と、まあまあ、いろいろ話すことあったんだけど、なんもでもねえなと思って。こうやって話してると意外とあるんだけど、でも、昨日の時点で、なんか、特段目立って話すことないなぁなんて思ってて、なんかしたいなぁと思ったんだけど、 別にさ、どっか遊びに行くとかもできるわけじゃないじゃない。だからなんか理由がないとね、出かけも、お出かけもできないしと思って。なんかないかな、って思ったところ、りそな銀行の通帳記載が半年ぐらい溜まっちゃってて、してなかったなと思って。で、したいなって思ったんだけど、りそな銀行が、なかなか近くにないと。一応あるのが、渋谷の駅前にはありますと。で、新宿とかにもありますと。なんだけど、日曜日だったし、新宿も渋谷もすごい混んでそうだし、行くのはちょっとめんどくさいななんて思って。歩いて行くのも遠いし、どうしようかなと思って。で、そこで、そうだと。ちょっとその、一番家から近い駅から出ている電車乗って、で、そこの電車の沿線上で、りそなの ATM がある駅まで行こうかなと思って。で、ちょっと調べたところ、一応うち小田急線とかも近いのね。だ小田急線沿線で、りそな銀行のある駅ってどこかななんて調べてたら、結構うちから近いっちゃ近いのが、梅ヶ丘っていう駅だったりとか、豪徳寺って駅だったりとか、その辺なのね。で、もっと奥の方まで、遠出すれば、もうちょっとりそな銀行あったんだけど、さすがになんか、遠すぎるななんて思ってさ、行けてやっぱりこの豪徳寺梅ヶ丘ってところまでかなと思って、で、ちなみに、その、小田急線、俺小田急線詳しくないからな、わかんないんだけど、新宿から出てますよ。新宿から小田急線出てて、新宿、西、東か西かの新宿、で、三宮橋、代々木公園、じゃ、代々木八幡、代々木上原、東北沢、下北沢、世田谷代田、梅ヶ丘、豪徳寺みたいな。そのぐらい、新宿からは、駅がございますと。まあ、そんなんで。じゃあちょっと行ってみようかなと思って。で、りそな銀行の通帳記載をしに、行ったことないね、豪徳寺っていうところまで行きまして。まあ、聞いたことはあるのよ。豪徳寺っていう駅、町、ね。なんで、ちょっと一回行ってみようかななんて思って。で、降り立ったんですけど、特に目立ってなんかがあるわけでもなく、商店街とかはあるんだけど、まあ別にみたいな。まあこんな感じかも。まあ住むんだったらいいのかもしんないけど、遊びに来るところではないねっていう感じのところで、なるほどなと思って。で、駅前にりそな銀行のね、ATM あったから、そこで通帳記載して、よしよしと。ね、ノルマ達成と思って。じゃあ帰ろうかなと思って。ね。普通に帰ろうかなと思ったんだけど、いや、これで帰ったら何も面白くねえなと思って。で、じゃあせめて、なんか隣の駅まで一個歩いてみようかなと思って。さっきね、その、豪徳寺まで来たけど、梅ヶ丘、ね、隣の駅も、梅ヶ丘もりそな銀行のね、ATM あったから、じゃあ、梅ヶ丘もちょっと一回行ってみようと。どんな街なのかと思って。で、歩いてってさ、梅ヶ丘行って。で、やっぱ遊びに行く街じゃなくてさ、なんでもないなと思って。普通のね、住む場所だなと思って。で、梅ヶ丘をね、把握したと思って。じゃあ、帰ろうかなと思ったんだけど、せっかくだからと思って。このまま歩いて帰ろうかなと思ってさ、結構あるんだよ。結構あるんだけどさ、まだ豪徳寺から梅ヶ丘行って、梅ヶ丘から世田谷代田ってところ行って、 で、そのまま、下北沢まで行けるわけ。で、歩いてってさ、下北まで行って、で、下北で、ちょっと、ユニクロ行ったりとか。まあ、結局何も買わなかったんだけどね。買わないね、俺も本当に服をね、何度もユニクロここ最近行ってるんだけどさ、買わなくて。で、あと、ちょっと、街ブラしてさ、で、街ブラしても別に何があるわけでもなく、ね、普通に、靴屋さん見たりとかして、結局買わないみたいな。何も買ってないからね。そんで、なんだろう、下北沢、ちょっと滞在して、でももう別にすることもないし、じゃあまた歩いて帰ろうと思って、東北沢行って、代々木上原行って、で、代々木上原でラーメンでも食べようかなと思ったんだけど、お目当てのラーメン屋さん、ミシュランでも星を取っている、ツタっていうさ、ラーメン屋さん、ね、ご存知の人いるかと思うんだけど、昔はさ、なんか、あっちにあったよね、巣鴨の方にあったよね、ツタ。なぜか今、代々木上原にあるんだよね。で、ツタ行こうかなと思ったんだけど。したらなんかもう終わっちゃってて、お時間。コロナの対策、ね、コロナ対策で、ちょっとお時間の方が短く営業してますよ、みたいな。あって。ツタ無理だった、と思って。で、そのまま、代々木上原から、代々木八幡の方まで行って、で、まあ、うちね、ちょっと、その辺が近かったりするんで、まあ、そっから、自宅まで帰るということで。まあ、豪徳寺から、ね、豪徳寺までは電車でね、結構時間かかって行ったんだけど、まあ、歩きでね、豪徳寺から家まで帰るっていうね、感じで行きましたけどもね。で、まあ、途中途中ね、なんか新しいお店ができてたりとか、なんか、どこだろうね。世田谷代田と下北沢の間に、なんか新しいお店がいっぱいできてて。なんかお店って言ってもそういう飲み屋だったりするんだけどさ、飲食店。飲食店街みたいなのができててさ。あ、こんなんできたんだと思って。とかね、そういうのもあって、発見はあってね、ちょっと面白かったんですけど。まあ、そんな、ちょっとだけ、最近ね、体動かしてないからさ、まあ、長距離ね、歩くと、あと、ダイエットもね、考えてたから、歩いてみようとか、そういうのもいろいろと噛み合ってさ、まあ、ちょっとやってみましたけどもね、まあ、たまにはいいかもしれないね。少し、遠いところまで、ね、電車で行って、で、帰ってくるのは、歩きで帰るとかね。どっちでもいいけどね、歩いて行けるところまで行って帰り電車で帰ってくるとかでもいいし、なんか両方歩くのはしんどいじゃん。往復歩くとさ、いや辛いなってなっちゃうけど、片方ね歩きで行ってみると意外とね、行けるところまで行けるかもしんないからね。帰りも目的地が分かってるからね、そういうので気が楽かもしんないんで、まあそんなんでちょっとね、まあ、なんか散歩ぶらり人道中ねしてみましたって、ね、特に何もなかったんですけどもね、結局なんか家帰ってきてカレー食ってね終わったみたいな、そんな感じだったからね、何でもなかったんですけどもね。まあ、そんなところ、あと今週あったこと、まあ、どこ行ったよとか何食ったよとかそんな話しかないんだけどさ、イケアがさ、なんかツイッターのトレンドで入っててさ、なんだろうなと思って見てたらさ、原宿駅前にイケアができんだけど、それがもう来週、まあ、来週というか今週だよね、もう月曜日だからね。下手したら明日とかなんじゃないかな。火曜日とか水曜日とかには、原宿の駅前のイケアがオープンするっていうのが書いてあって、あ、そうなんだと思って、早いなと思って、で、何やら他のね、いろんな店舗があるらしいんだけど、イケアだけじゃなくてね、一部店舗がオープンしてるっぽいっていう情報を得たので、私ちょっと見に行ってきまして、 したら、あの、ユニクロがオープンしててさ。で、ユニクロ入って。で、なんかすごい、ね、おしゃれな感じで。地下1階と1階がユニクロ入ってんのかな。で、そんなんでさ、なんか上の階とか行くと、なんかユニティ、ね、UT か。UT だらけの、なんかスペースがあったりとかしたりとか。なんかなかなか、ね、原宿いいんじゃないかしらっていうところで。で、まあ、結局ね、あの何も買わないで終わったんですけどもね。買わない。本当に服を買わない。ユニクロの T シャツとかなんてさ、990円とかで売ってんじゃん。買えばいいじゃん。なんか、ちょっと気になったのあるんだったら。買わないよね。なかなかね。何なんでしょうかね。夏なんだから T シャツ1枚買えばいいじゃないって思うんだけどね。なかなか買わないんですけどもね。そんなんでちょっとね、IKEA は、多分今週オープンなので、ちょっと見てきますね。で、あの、IKEA の方でですね、その、ピクニックグッズ、ちょっといくつか用意できたらなと思ってますから。やっぱおしゃれにね、行きたいですから。100円ショップで買うのももちろんいいですよ。ね、コスパはいいからね。でも、IKEA でちょっと、ね、おしゃれに、あの、ピクニック。っていうのもね、やっぱ、あの、たしなみだからさ。例えばね、だって、水着ギャルがさ、代々木公園でさ、なんか、楽しくね、ワイワイキャイキャイやってる時にさ、こっちとらおじさんたちが集まってさ、もう、紙皿、紙コップ、で、割り箸。そんなんでさ、なんかやってるとするじゃない？ね、盛り上がってるかもしんないけどさ。っていうよりはさ、そこで、おしゃれなね、お皿、おしゃれなフォーク、おしゃれなコップ、で、おしゃれな、その、ブルーシートとかさ、そういうのを使ってたらさ、あれ、おしゃれなおじさまたち、なるじゃない？そしたら水着ギャルも抱いてって言ってくるかもしんないじゃない？ないけどもね。ないけども。なので、ちょっとIKEA行って、そういうなんか、使い捨て系の、ね、小物だったりとかはね、IKEA でちょっと見てこようかなと思ってますんで。まあ、使うか使わないかはちょっとわかりませんけどもね。せっかくなんでね、原宿オープン、ちょっと記念にね、行ってこようかなと思っております。あとはですね、今週、他の、行ったところに関しては焼肉行きまして、もうダイエットするにあたって最後になんかこれだけは食べてそれで満足したらダイエットしようと思ったんだけど、焼肉だなと思って、焼肉を腹いっぱい食べたらダイエット開始しようと思って焼肉行ったの。で、迷ったんだよ、焼肉。食べ放題行くのか、もしくは、その、焼肉ライクとかでね、安い焼肉屋さんで、好きなものを頼んで腹いっぱい食べる。どっちかなと思って。で、考えたんだけど、その、やっぱ焼肉食べ放題ってさ、3000円ぐらいするんだよね。3000って高いじゃん。ちょっとなーと思って。で、焼肉ライクとかだと、1人前 200g の肉がついて、1200円ぐらいなのね。ものによるんだけどさ、まあまあ1000円から1200円ぐらいなわけよ。だから、1200円頼んで 200g でしょって。そっから1枚、一皿500円ぐらいで 100g ずつ追加できるから、だいたいしたらさ、食べ放題よりもお金かかんないのは焼肉ライクなんじゃないかなと思って、で焼肉ライク行ったわけで、私ちょっとレシート持ってますよ、焼肉ライク。まずタンカルハラミセット ね。タンとカルビとハラミのセット 200g のやつ。1280円。まあ、これをベースに行きましたよ。ご飯大盛りで。で、もう最後の大盛りですよ、これね。ダイエット前ですから。で、その後に、ミスジ 100g。580円。で、全然腹膨れないのよ。タン食って、カルビ食って、ハラミ食って、200g なのにまず腹膨れなくて、すぐにミスジ 100g 行ったんだけど、腹膨れなくて。で、その次に、バラカルビ 100g。330円。これ安いね。で、頼んで。腹膨れなくて。400g 食ってんだけどね、この時点で。なんか、焼肉って食えるんだなって思ってさ。400とかだと、まあ俺もステーキとか食ったら500とか食っちゃうからさ。そう考えると味も違ければね、薄くて食べやすいわけだから、500とか600とか普通に食っちゃうんだなって思ってさ。でもこれ以上頼むと、ちょっと食べ放題の金額よりも高くなっちゃうなと思って。で、まあ腹7分目ぐらいなんだけど、もうここでフィニッシュにして、お会計2400円でした。だからさ、だったらプラス500円して食べ放題行った方が良かったんじゃないですかみたいなことをちょっと思って、だから軽くちょっと焼肉食べたいなって思ったら焼肉ライクすごくいいと思うんだけど、食べ放題でお腹いっぱい、腹いっぱい、なんか焼肉食べたいっていう時は違うね、焼肉ライクじゃないね、うん、普通に焼肉専門店の食べ放題メニューとかね、食べ放題ってのもなんか貧乏くさいんですけどもね、もうそうでもしないと食べ過ぎちゃうからさね、お金行き過ぎちゃうから、だからいいのよ、どこでも、あんあんとかでいいんですよ。ね、牛しげとかあんあんとかさ。そういうところでね、食べ放題とかあればね。そこで3000円ぐらいのコースでさ、食べりゃいいのよ。そんな味わかんねえんだから、俺もさ。もちろん美味しいところは美味しいのわかるよ。なんだけどさ、まあ、最低限の味がクリアされてればさ、美味しくね、食べられるわけですから。だからね、もうあんあんでいいんです。ね、やすやすと書いてあんあん。ね、そこで食べ放題でね、行ってもよかったんじゃないかなと思っていて。まあ、そんなね、ところで、でももうね、焼肉ライク、合流しちゃったから。だからちょっと、ダイエットしなくちゃいけないななんて思ってるんだけど、リスナーの方からさ、焼肉食べ放題だったらこの店がいいですよなんていうのをいただいて、食肉センターっていうさ、上野とかにあるお店なんだけど、食肉センターってところのランチが900いくらでランチ食べ放題なんだって、お肉。だからそれ行きたいなと思って、でもダイエット始めちゃったしとか思いながらもさ、だからもう、そのご飯は控えめにして肉だけ食ってんだったら別にね、セーフだからさ、ダイエットとしてはね。で、脂身の少ない肉ばっかり食えばいいか、赤身をね、メインで食べればいいから、だからちょっと食肉センター、行ってこようかなと思って。せっかくこれ明日、明後日、しあさって3連休だからさ、ちょっと3連休でもうダイエット始めたよってばっかりなんだけどさ、ちょっと食肉センターでね、焼肉食べ放題行ってみようかななんて思ってんですけどもね。だから平日休みの方はいいね。土日やってるかどうかわかんないけど、平日はやってて11時半からやってるらしいので、お昼過ぎたら多分すげえ混んじゃうと思うから、11時半の本当にオープンと同時にちょっと前から並ぶぐらいの感じの方がいいのかなって思ってはいるんですけど、ちょっと上野が遠いんだけどさ、上野行って、上野か神保町かなにあるらしいので、 ちょっとこの食肉センターってところもね、近々行ってみたいなと思ってますけどもね。なかなかね、その焼肉ライクの焼肉が不完全燃焼だったから、食べたなーって感じしなかったからさ。ね、意外とペロッといっちゃって 400g ね、まだ足んねえなーって感じだったから。だからちょっとね、腹いっぱい食えねーみたいな。もう焼肉いいよっていうぐらい食べたいなと思っていて。ね、ちょっとランチでね。1000円だったらいいよね。だって焼肉ライク2400円してんだから。だったらね、食肉センターで1000円でね、食べ放題だったら全然いいもんね。っていうことでね、ちょっと行っていきたいなと思っておりますよと。まあ、そんな感じでしょうか。あとはもう今週話したかったことはもう大体お話ししてますかね。そうだね。大体お話ししてる。あ、まあ、あるとしたらこれぐらいか。6月11日。何の日かご存知でしょうか。ガッキーこと、新垣結衣さんの誕生日ということでね。もうだから今週ですよ。で、ガッキーがなんと32歳になるんだって。時代を感じるよね。32だってさ。年齢だけで聞いたらおばさんだよ、もう。なのにあの可愛さ。ガッキーだもんね。ガッキー可愛い。32歳。32歳だよ。どうなんだろうね。そのさ、俺たちね、おじさんたちから見ればさ、32歳って若いじゃん。40歳ぐらいの人から見たらね、32歳って若いなって思うけど、10代、20代の子、ね、聞いてるリスナーもいるでしょ。32歳ってさ、おばさんだよね。だってさ、16歳の子がね、今、なんかラジオ聞いてるよっていう人いるとしたらさ、16歳の倍生きちゃってんだもんね。やばいよね。倍生きた人を、おばさんと感じないわけはないもんね。だからさ、なんかガッキーも32歳になっちゃうんだなと思って。で、ちょうどね、私も今39歳、ガッキー32歳、ということで、ね、まあ、7歳、8歳の差ですよ。まあ、俺もね、今年40になっちゃうから、40-32で8歳だからね。8歳差。ありだよね。俺がありでもガッキーがなしなんだけどさ。でも、ね、年齢的には全然、なんていうの、普通の年齢差というか。それがさ、相手がね、16歳とかで、で、俺が24歳とかで、そういう年の差だったりとかさ、年代だったらさ、ちょっと問題があるかもしんないけど、32歳と40歳っていう、ちょっとね、年いったところの8歳差だからさ、まあなんか誤差だよね、もうね。全然年齢差を感じないというか。だからさ、ちょっとガッキーもね、ようやく、その、大人になってきたというところもありますからね。まあ結婚を視野に入れてね、ぜひちょっと、でも電撃結婚してもね、俺は驚かないし、あの、泣かないとも、まあ泣く意味がわかんないけど、ショックもそんな受けないと思うな。だって、年も年なんだから、32なんだから、ね、結婚もあるでしょ、全然。付き合ってる人もいるでしょ。昔ね、ジャニーズの錦戸くんと付き合ってたとかっていう噂もね、なんかありましたからね。だから、いいでしょ、全然ね。結婚、なったら、それはね、祝福というところで、わかんないもんね、なんか、誕生日に合わせて結婚しますみたいな、あるからね、そういうのもね。楽器ももしかしたらそういうのがあるかもしれないですからね。いやー、うちに来ないかな来ないわ、つって。どういう接点でうちに来ることになるんだって話だからね。いや、楽器がこのリスナーで、みたいな。ないわ、つって、ね。まあ、ちょっとね、妄想はほどほどにして。まあ、楽器、変わらずね、可愛いなと思って。 まあ、これからもね、ずっと言ってるからね、俺もね、ガッキーかわいい、ガッキーかわいい、つって。なんで、これからもね、32歳、ね、少し、年を取ってきましたけどもね、変わらずのね、可愛さは保ってますから。これからもね、ガッキーのことはね、応援していきたいなと。そんな風に思っているおじさんでございますと。
童貞ネットアットネトラジ。
それではね、お時間ほど届きましたんでお別れのコーナーしていきたいと思います。お別れのコーナーはね、今日読めなかったお便りだったりとか、あとは、まだお話できてないね、今週の何かお話なんかをつらつらとご紹介していきたいと思っておりますけども、お便りもいただいておりますから、ちょっと読んでいきましょうか。ラジオネーム、羊ガエル水族館さん。パルさん大ニュースだ。去年アカデミー賞を受賞した韓国映画パラサイト半地下の家族が、来月 DVD 化されるんだけど、それに先立って6月19日に Amazon プライムビデオで期間限定配信されるんだって。パルさん絶対に見た方がいいぞ。この映画マジですごい。ギャグとかサスペンスとかの全部森の社会派社会派映画。個人的にはきっとうまくいくを超えた傑作だわ。せっかく光回線にしたんだし、公開されたら速攻で見ようぜ。人生に、名作映画体験は必須だっていうね、お便りいただきました。ありがとうございます。そんなに絶賛なの？パラサイト半地下の家族ね。ちょっと私アカデミー賞受賞したことも知らずに、ね、ダメな人間なんですけどもね。6月19日に Amazon プライムビデオで期間限定配信ということなんで、ちょっと見てみようか。せっかく休みもね、今多いですから。6月19日ちょうどね、多分、県外移動とかの、ね、自粛とかもね、解除されるというところかと思いますから。ちょっとそのタイミングでね、もうまあなんだろうね、気も楽になってね、ちょっとまあ時間を持て余してるところもありますからね。まあとはいえですよ、だって県外移動できるっつってもさ、やっぱりね、自粛はある程度ね続きますから、こと多いでしょうからね。 Amazon プライムビデオでね、パラサイト半地下の家族ちょっと見てみたいと思います。面白いのかな。ギャグとかサスペンスとか全部森の社会派映画。きっとうまくいくを超えた傑作って、ね。そこまで言わせるってなかなかないからね。で、ちょっと、見たいなぁ。そういうなんかさ、テンポとかは良さそうだよね。テンポ悪いとさ、長いなぁって思っちゃう映画もあるけど、テンポがいいとね、それだけで、なんかあっという間になるとね。映画も、まあ、見やすいかなと思いますから、まあ、ぜひちょっとねチェックしたいと思います。6月19日配信予定でございます。皆さんもぜひねチェックしていただけたらと思います。その週なんとかね、その日に見れたら一番いいけども、19日何曜日だろう。6月19日は金曜日なんで、まあ、金土日とね時間はありますから、最低でも俺日曜日は休みだからね、確かね。だからまあ遅くても日曜日にはねちょっと見たいなと思うんで、22日のね放送の回にはね、映画のお話できるかと思うんで、みんなもそのタイミングでね見といてくれると、なるほどなるほどってね、なるかもしれませんからね、ちょっとチェックしていただけたらと思います。もう一回タイトル言っておきます。パラサイト半地下の家族ね、Amazon プライムビデオで見れますよというお話でございました。ありがとうございます。じゃあ、あともう一個ねお便り読んでいきましょうか。ラジオネーム築地春樹毛ガニでワッショイさん。パルさん、ガチで提案なんだが、ラジオのお便りは、Twitter のリプライで送ることにしないか。具体的に言うと、次回のラジオのお便り募集と毎週リツイートする、ツイートする。そのツイートに リスナーはリプライという形でお便りを記入する。メリットは3つもあります。その1、文字数制限があるので、リスナー側がお便りを短くしようと考えてくれる。その2、第三者にも見れる状態なので、パルさんへのボディーブローお便りは来にくくなる。その3、もし誹謗中傷のお便りが来れば、パルさんのツイッターがバズります。ぜひご検討ください。以上です。というね、いただきました。ありがとうございます。ちょっと試してみるのはいいかもしれないね。なんかやっぱり、いや、お便りね、もちろん、メールでね、いただく形が今はね、ちょっと根付いては来ているんですけども。っていうのも、本当はね、もっとお便り送りやすくしたい気持ちもあるの。なんだけど、それすると、すごい変なお便りが来るのね。いっぱい。だから、嫌なのね。正直。なので、ちょっと送りづらくしちゃってる部分はあるの。あえて。じゃないと、もう俺が辛くなっちゃうから。だから、そのメールフォームとかになっちゃうと、めちゃめちゃ簡単に送れるから、本当に変なお便りがいっぱい来るのよ。でも、そのすごい、心にね、来るからさ。だからできる限りね、難しい形というか、もうメールアドレスを入力してメール送る形っていう風に撮ってるんだけど、これがツイッターになった場合、ね、ダイレクトメッセージじゃなくて、ツイッターでリプライで送るという形にすることによって、その変なお便りは来なくなると。ボディーブローも少なくなるし、誹謗中傷があれば、それも晒されるわけだから。ねえ。まあ、いいんじゃないかなというところで。で、まあ、長文のお便りっていうのも、まあ別に長文のお便り嫌いなわけじゃないんだけどもね。まあでもそういう時は多分2個3個に分けてね、お便り来ると思うんだけど。まあ、ある程度簡潔にね、そのダラダラじゃなくて簡潔にお便りまとめてくれるっていうのもあるかもしれないので。ちょっとね、文字数が短いかなって思うところもあるけどね、ツイッターだとね、逆に。短すぎる。短文になっちゃうかなと思うんで、まあ、2、3個のね、ツイートを、まあ、利用して、で、1枚のお便りにするみたいな感じでもいいかなと思いますけども。そんなんで、ちょっとどこかのタイミングでやってみましょうか。次回のラジオのお便り募集という風に、ツイートして、まあ、だからもう、あれだね、第600回のお便り。はこちらって言ってリツイートでお便りくださいとやっておいて事前にねもらっておくとか。でもそうするとなんか追えないね、追えないっていうかメールだとさざーっと過去の文が全部見れんだけどさ、ツイッターだとさその回その回とかになっちゃうもんね。今週はとか先週来週はとかっていうのでそこでまとまっちゃうから、どうなんだろうか。まあ、一回試しに、ね、今週お便りこちらにもらったものも読ませていただきますで、ちょっと試しにやってみるのはね、いい試みかもしれませんね。ちょっと、やってみたいなと思います。近々、一回ね、お試しで、やりたいと思いますんでね、ツイッターの方もね、チェックしていただけたらと思います。じゃあ、あとは今週のお話なんだけど、大した話はもうなくて、死ぬまでにしたいことリストってあったんだけど、死ぬまでにしたいことリスト100みたいな。100個もなかったんだけど、最近ちょこちょこ増えてきまして。で、その中の一つに、チアガール居酒屋に行くってのが増えました。なんかさ、渋谷の駅前にね、チアガール居酒屋ってあるんだけど、それがさ、新店っていうのかな、2店舗目を出したっぽくて、もともとあったのが、渋谷のパチンコ屋さんの楽園の裏ぐらいのところに、チアガール居酒屋ってのがあったんだけど、新店はね、 駅あるじゃない、渋谷駅のすぐそばにさ、あの餃子の王将あるんだけどさ、なんか小道入ってくと、場所的にはマグネット、駅前にあるマグネットっていう、あのジェンジュダンが入っている、タピオカドリンクのジェンジュダンが入っているあのビルね、マグネット、あの裏側にチアガール居酒屋の新店ができててさ、で一応ね、チアガール居酒屋確かね、男性は30分1600円とか1700円とかです。で、1時間でだから3000ちょっとぐらいだったはず。なので、まあ、3000ぐらいかな ?1 時間で3000ぐらいなの。で、多分飲み放題なんじゃないかなと思うので、なんていうの ?2 時間3時間もいたら結構しちゃうけど、じゃあちょっと1時間だけみたいな感じで、チアガールを眺めつつ、酒を飲むみたいなのはできるから、で、応援してもらって、なんか、最近仕事うまくいかないんだーって。したらなんかすごい応援してくれるかもしんないじゃん。チアガールが。で、飲み放題だったらさ、で、チアガールのさ、コスプレも見れてさ、脇とかも見れるわけじゃん。脇フェチかいっつって。だから、最高じゃんと思って。だから、それ、行くまでは死ねないなと思って。チアガール居酒屋、ぜひ。近々行きたいなと思ってますけどもね。そんなところにお金を使うんじゃないよと思うんだけど。まあ、今度、例えば誰かね、あの、リスナーの方とかが、東京に遊びに来た時とかね、パルさんちょっと飲みましょうよとかってあったらさ、で、エロい店とか行きたいんですけどって言われたらさ、ちょっとエロい店は行けないけども、チアガール居酒屋行こうか、つって。ね。で、そんなんで、ね、一緒に行くのも楽しいかもしれませんね。うん。もしくは普通にもうネタがなくなってね、一人でチアガール居酒屋入るみたいな。でもな、恥ずかしいよな、なんて思うんだけど、ね、一人でさ、チアガール居酒屋入ってくおじさんってのも恥ずかしいじゃない。でも、大丈夫なんだよ。このパルナイトの体っていうのは、パルナイトのその魂がさ、入ってる、ね、体、器なだけであってさ、何も恥ずかしいことないんだよね。他人の体に、この話まだすんの?他人の体に乗り移ったと思ったら恥ずかしいもクソもなく普通に、行けんだから。全然チアがある居酒屋なんて。何の恥ずかしさもなくだよ。だったら、パルナイトの体だって恥ずかしくないでしょ、全然。チアがある居酒屋行っても。って思いますけどもね。結局何の話だったんでしょうかね。今週はもうよくわかんない話でね、もう盛りだくさんでございましたけども、一応まあそんな感じでございます。で、もう今日この辺で終わりますけどもね、来週6月15日ね、第600回放送ということでね、一応スペシャルウィークでございます。一応オフ会の模様なんかをね、お話ししたいなと思ってますんで、まあ、そんな2時間になりたい、なるかなと思ってます。で、ね、それもこれも、まあ、まずは、6月14日、ね、代々木公園ピクニックオフ会、ね、これがあっての、ね、600回放送になりますからね、ぜひ皆さん、ご参加していただけたらと思います。ツイッターのね、DM で、参加表明をしていただけたらと思いますんで、本当に気軽に来てもらえたら大丈夫です。本当に飲み物とかだけ、炎天下だと思うんでね。で、あと雨降っちゃった時だけ、やっぱりやりとりしないとダメだと思うんで、雨降って代々木公園ってことはないので、多分雨降ったら、隣の駅、渋谷駅で、渋谷駅前にある、多分、磯丸水産とか、そういうところで、まあ、長い時間ね、ちょっと、オフ会でもしようかなと、思ってます。この、落差が激しいけどもね、ピクニックオフが潰れちゃった時の、ね、パターンとして、磯丸水産になっちゃうのは、でも、致し方ないかなと思うんだよね。他に選択肢が正直なくて。 カラオケっていうのもなんか、ね、密接な空間でさ、密になっちゃうじゃない？それだし、他ファミレスっていうのも、ね、何人来るかもわかんないからさ、ファミレスってわけにもいかないし。だ何人来ても、ね、一人二人でも大丈夫だし、ね、六人七人来ちゃっても、十人ぐらい来ちゃっても大丈夫っていうのが、あるのはさ、もう、磯丸水産しかないんだよね。昼間からやってて、みたいな。なんで、ね、渋谷駅前にありますから。マークシティの近くにありますからね。いつも俺がね、行ってる QB ハウスが入ってるマークシティ。そこの近くにね、磯丸水産あるので、まあそこかなって思ってます。まあそれもこれもね、当日雨降るか降らないかと。それの問題がございますんでね、ぜひちょっと、参加希望の方は、ツイッターの DM で。で、ツイッターやってないよって人は、メールください。いつもの、radio@doutei.net ね、まで連絡いただけたらと思います。じゃあそんなわけで、楽しみにしてますよ。ね、皆さん、俺一人っきりで、ピクニック。ね、まあそれもそれでね、ネタとしてはいいんですけどもね、誰も来ませんでしたってね、パターン悪くないかなと思ってますけどもね。だから6時間炎天下で一人で、あの人なんか一人でもそんな気にしないか、東京の人は、うん、あの人一人だねとかなんないよ全然。一人で普通に楽しそうだなーつって、オードブルとか用意してんだけどあの人一人でつって、誰か来る予定だったのかしらつって、クスクスクスクスつってなりそうで怖いんですけどもね。まあ、そんなんで、ちょっとやっていきたいと思いますんでね、ぜひ、来週の600回放送記念、ね、オフ会もしますから、ぜひご参加をお願いいたします。じゃあそんなわけで、ね、今日もね、今日は本当によくわかんない話ばっかりだったけどもね、来週はスペシャルウィークなんで、もっとわかんない話をね、やっていきたいと思いますから、まあ、よかったら来週も聞いていただけたらと思います。それではね、今日もね、長い間ご視聴いただきましてありがとうございました。それではまた来週お会いいたしましょう。さようなら。